どうも、こんばんは。セルガイさんのコネラジ、月曜日でございます。よろしくお願いします。はい、ということで、月曜日はこの方、モバイルプリンスさんと一緒にお送りしていきたいと思いますよ。
よろしくお願いします。
はい、モバブリさん、よろしくお願いしますね。いつもこのコネラジやってる時、6時半やのに、まだ沖縄そんなに明るいっていうコメントよくいただくんですけど、今日はがっつり昼に収録しており
そうな
ま
んで
し
すよ
て、
ね。申し訳
どう
ない
し
です。
てもコメントが、あれ、明るい、まだ沖縄そんなにみたいなのあるかもしれないんですが、今、昼の2時なん で、
そうなんです
は
ね。
い、妥当な明るさとなっておりますんで、はい。なので、コメントちょっと今日は拾えないんですけど、よかったら皆さんね、コメント書き込みながら、わちゃわちゃとやっていただけると嬉しいなと思います。先週、ちょっとね、モアプリさん、すみません、お休みをいただい
はい、い
て、
やいやいや。
違う配信を流していたんですけれども、
はい。い
2週間、お忙しかったですか？
や、もう、おかげさまで、まあ、充実してると言い換えた方がいいかもしれません。
あ、そうです
もう、
か。は
世話しなく来てるんですけど、
いはい。
一つちょっとね、僕、セアロガイおじさんに自慢したいことがありまして。
あ、何ですか？
まあ、こう、仕事ガーってやってる中で、
は
一
い。
回だけ、
はい。
会食を行ったんですよね、数人では
い。
集まって。で、初めての方も久しぶりの方もいて、で、いろいろ話をしてて、で、ある方とバスケの話で盛り上がったんですよ。
ほう。
で、僕が結構 NBA とか興味あって最近見出してる。で、それでバスケの話が結構意気投合して、他の方置いていかないかなとか思ってて、そしたらポロッとね、日本のバスケ見ないんですかって聞かれて、あ、すごいアリーナも近いし、キングス心では応援してるんですけど、今時間がなくて、みたいな話をして。あ、そうなのもったいない。なんなら、うちの子供、キングスの選手なんだけどっていう展開になって。ええー、ってなっ
ことあ
て。
る？
まあ、ちょっと公表してないみたいなんで、ちょっとここから
はい。
先言えないんですけど、
はいはい。
ええー、ってなって、衝
マ
撃。
ジ？ち
マ
ょっと
ジ。
それすごいっすね。
そうそうそう。なので、いろいろありすぎて充実した中で一番強いエピソード、これですね。
いやー、それは強いわ。
強いわと思って、それはめちゃくちゃ
ねえ。
詳しいわと思って。
びっ
そう
く
そう
りし
そ
たっすわ、それ。で、僕もね、最近、僕の友達づてで、
う。ほう。
キングスの新加入の選手と監督と、あと他の B リーグの監督と一緒に釣り行くけど行くかって言われて、でもその日がちょうどキャッチーっていう沖縄の生放送やってる日で、
はい。
俺久しぶりに仮病で仕事休もうかなってマジで考えました。いやいやでもよくないなと思って、いやすいませんってことで怒ったりしましたけれども、まあまあまあ、
ね、バ
い
スケ
ろいろ
も
と。
始まりますしね。
そうですね、シーズン始
シ
ま
ー
ります
ズン。
けれども、はい、またバスケも応援しながらね、やっていきたいと思いますが、
はい。
今日スポンサーいただいてます。
ありがとうございます。
セラガイさんのコネラジ、この番組はですね、皆さんのスポンサーでお送りしております。本日は FA さんのスポンサーで、お送りしていきます。メッセージいただいてます。これね、
ありがとうございま
僕の
す。
誕生日9月17日に購入していただいているんですが、35歳の誕生日おめでとうございます。誕生日プ
あり
レ
がとう
ゼントとして、久しぶりですが個人スポンサーをしました。嬉しいですね。なお、私事で申し訳ありませんが、話題の、9月27日が、私の32歳の誕生日ですということで、よろしければお祝いをいただけると幸いですということで、まあ、27日といえばもう安倍さんの国葬が執り行われるであろうという日でございましてね、まあ、もうこのまま既定路線で行くであろうということで行われるんですが、まあ、それとは別に、FA さんおめでとうございます。
ね、要は FA さんの誕生日の日に、なんか国葬としてこう大々的にやるっていうことですよね。
なんかこう、日本がものすごいざわつきそうな日に、こう、なかなかめでたいムードには包まれなさそうな感じもしますけれども、まあでもね、それと
で
は
も
別
僕、
に。
これ実は経験あるんですけど、僕誕生日2月16なんですよ。この日が実はキム・ジョンイルの誕生日でして。
ああ、そうなんで
そう
す
そう
か。
そうそう。まあね、ご存命の時ですけど、僕の誕生日の日は、まあ、北朝鮮でパレードが行われるっていう
あ、
ニュース
そ
映像とともに同じ誕生日なんだなっていうのをしみじみやってたの
う。
で。
そう、お祝いという括りだから、まだね、
まあ、
あ れで
そっか
す
そっ
け
か。
ど、ねえ、まあ、僕、もうどうでもいい話だけど、9月17日は僕、パピプペポッケと同じ誕生日ですね。
同じ誕生日トークね。いいです
すみ
ね。
ません、どうで
お
も
め
いい
でとうござい
話
まで
ご
す。
ざいました。
おめでとうございま
さあ、そろ
す。
そろ本題いきましょうか。
はい。
FA さんからもありましたけれども、まあ、明日安倍さんの国葬が行われるということで、まあ、はい、あの国葬反対する論点みたいなものってもうあらかた出尽くしてるよねって感じで、でも国葬賛成する人たちの意見もまあ、ある程度こう出てきてるなっていう中で、なんか国葬反対する人たちに対して結構こう厳しい言葉を投げかけてる方々もたくさんいると。
そうですね、なんかいろんな意見がもうね、うん、こう国民が一枚岩となってやる、うん、やらないじゃなくて、うん、まあここである種論争というか分断というか起きてるなっていうのはありますよね、うん
うん、そうですね。で、まあ、うん、国葬反対派の反対みたいな、言説がかなり出てきてて、ちょっと今日はこれについて見てみようかという、うんうん、そういう回になっておりますので、ぜひともお付き合いいただけたらと思います。
よろしくお願いします、
はい、ということで今回は FA さんの、提供でお送りします、他にね応援したいぞっていう方、スポンサーやりたいぞっていう方いらっしゃったら動画の概要欄からチェックお願いします。あとですね、メンバーシップ登録、していただいたらですね、今日限定動画をアップいたしますんで、ぜひとも見ていただけたらと思います、そしてですね、スタンドアップコメディの舞台なんかも、やりますんで、この詳細もですね、10月9日沖縄であるものに関しても概要欄あるんでチェックお願いいたしますと、いうことでございますが、さあじゃあモアポリさん、どっから話していきましょうか。
そうですね、まあでもいろいろ論点とか意見あると思うんですけど、まずちょっと僕が最初に一番言いたいのはですね、
はいはいはい、
あのやっぱり安倍さんがああいう形で亡くなって、
はいはいはい、
でね、お別れ自体はちゃんとした方がいいと思うんですよね。
あれ、あ、なんかそういう言葉結構ネットで見かけるんですけど、マブリさん、その発すか。安倍さんのお別れは、
そうだ、いやいやいやいや、ちょいいっすか。誰だって僕の身内だってそうっすよ、はい、はいはい。僕の親戚だって、僕の会社の社長だって、いろんな人が亡くなったらね、その人がたとえ好きだった、嫌いだった、いろんな感情あると思いますけど、はいはいはい、でもやっぱり日本人として、やっぱりこのね、あの、お別れして、痛むみたいな気持ちってのはやっぱり持つべきだと思いますし、はいはいはい、そういう意味ではそれをやっぱり妨害している人たちっていうのは、うん、なんだ、そのお別れの場すら奪ってるんじゃないかなと思ってね、うん、
いやいや、だからあの家族葬行われてるんですよ、モンプリさん。7月12日にもうすでに家族葬は行われてて、
あ、やってんの。
今回あの国葬反対している人たちも安倍さん個人への弔意みたいなものはそこで示した上で、
え、だってどう、野党の議員とか言ってないでしょ、絶対。
言ってるんですよ、野党の議員も。反対の人も言ってるんですよ、マブリさん。
ちょっと今、リアルな間を。
言って。あの、ちゃんと個人の弔意、個人が亡くなられたことへの弔いはそこでやった上で、税金使ってやる国の行事としての国葬は反対ということで、言ってるんですよね。あの安倍さんを伴う家族葬、思想みたいなものは行われてて、これからは国家行事としての国葬を反対という話をしてるんですよって。分かってるんですよ、全部
家族葬やったんすか。なんか、いや、てっきりそれだけ反対みたいな感じに聞こえたんで、そんなもん村八分だろみたいな、いつの時代だよみたいな。
あ、アホの振りうますぎませんそれ。村八分っていうのが三浦瑠麗憑依してます今日。
いやー、そうなの。あ、そうだったんだ。
そう、四十九日も終わってるんですよ。
やってってことなんですね、
う
ん、
国の行事としてやるには、じゃあそのプロセスどうやねんみたいなところを問われているわけですよ、マフリーさん。いや、分かってると思うんですけど、
でも
その
いや、でもいいっすか
で縫い潰す感じ、うっとうしいな。
早押しクイズのボタン連打みたいな。あのね、でも、まあ、家族葬みたいなちっちゃい、まあ、個人のやつはじゃあ終わったと。ただやっぱり我々と違うのは、外国の要人とかですね、さまざまな人が駆けつけるわけじゃないですか。この時にやっぱりつどつど対応していると、やっぱりコスパも悪くなるし、手間暇かかるし、あるいはこのね、日本が、諸外国に対して存在感を示す安倍さんというね、最長政権の、まあ、こういう銃殺された方をね、やっぱり外国の方たちも悲しんでると思うので、はいはい、やっぱりそういったものを場を設けるっていう意味でも、やっぱ国葬って大事じゃないですか。
じゃあそれ合同葬でもできるんですよ、それ。
え、
もう何週遅れの議論のアホのふりしてるんですか、それ。
合同葬。
で、これまでやってきた自民党の合同葬とかでも海外の要人招いて、うん、そこで海外の弔意に応えるということはもうすでにやってますし、なんならこう海外からいっぱい弔意の言葉が寄せられたからそれに応えなあかんから国葬やるぞ言うてたけど、思った以上に不参加が多くて、 G7 ではカナダのトルドーさんしか参加せえへんと思ってたけど、カナダのトルドーさんですら参加せえへんという、まあそれはいろいろトラブルがあってやけどっていう状況になってるんですよ。
そうだったのか。
今日方向性どないなってるんですか。なんかこれ今日初めて見た人、モバプリさん何も分かってへんやつやんけってコメント欄に書かれてますよ。で今日収録やからコメントにも応答できないという。
そうですね。いや、うん、せっかくだから僕は賛成派として黒のね今、
はいはい、
黒で弔う気持ちで来たんですけど、あでもそういう背景がじゃ あったんですね。
いやもう存じ上げているかと思ってましたけれどもね。
うん、まあでもはい、どうぞどうぞ。
よく言われるところですよね、あの弔問外交をこの場でやった方がいいじゃないかみたいな、せっかくだからやろうぜみたいなこと言ってたけど、でもそれもそもそもあの供養という個人の命を弔う場をめちゃくちゃ政治利用してるやんけっていう、どうしても国葬には政治利用のニュアンスが伴ってくるけど、うんうん、それをここまで堂々と言うかっていう問題点もありますしね。
それは本当にありますよね、うん、なんかそれこそさっき私はあえてコスパっていう言葉を使いましたけど、うん、コスパとは言わないまでもそういう形で効率がいいみたいな話とかをね、うん、結構持ち出す人たちがいて、うんうん、なんかこれはちょっとね、逆に不謹慎なんじゃないかなって、違う立場の僕でさえもヒヤッとするような意見はよく見ましたね。うん、
いやですよね。
はい。まあ、なので、うん、一応ちょっと言うと、じゃあもうベリベリベリベリベリみたいな感じで、正体を表すと、はい、僕のスタンスはどちらかというと、反対派ですね。
ああ、ややこしい。もう、ラッドインプスの歌みたいで、もう構造が全然わからん。もう、
そうですね。
承認取り消し。のなんちゃらみたいな、なんか辺野古のあの裁判の
やつ、取り消しを取り消しますとかね、
設計変更
キャンセルをキャンセルしましたみたいな、
よう分からんことになってる。どういう立場ですか、
まあ、じゃあだから要はまあ賛成反対っていうスタートラインがあるじゃないですか。
はいはいはい。
で反対している人たちがいて、で、まあ、まあこれが割と主流派だと思うんですけど、うん、今世論調査見るとね、うん、で反対する人はさっき言ったようにやっぱりこの税金使うんかとかね、法的根拠はとか、まあいろいろな反対理由で反対してますけど、それに対して要は反反対派みたいな形で、まあ、結局、うん、コスパがいいんだとかね、効率がいいっていうこととかね、うん、逆に言うとそのお別れがとか、まあ、そういう形で言ってくる人たちがいて、私はそれにさらに反対に回るっていう立場です、う
ん、なるほど。反対派を反対してる人たちに反対してると。
はい。あ、でももしかしたらまたコメント欄にさらに反反反反対派が来るかもしれないですけど、
いやもう
オバプリオってい
う、ややこしいわその
ねえ、マトリョシカ、
はい、という、うん、まあことでございまして、まあ確かにこの間いろんなこう SNS とか見ていると、国葬に関して反対を表明している人たちに対してなかなかこう割と暴力的な言葉を投げかけるようなそういうもんところも見られましたよね。
うん、まあ、なのでまあ一応ね正直まあ安倍さんらしいなというかね、うん、安倍さんがなんかこうガーンって出てくると結構二分するね、世論二分したりするってことがあったじゃないですか。
はいはいはいはい、
亡くなった後もなおもね、まあ、本人の意向からはもうそれて周りの人たちがね、要は岸田さんが国葬という形で割と説明しないまま強行したためにこういう反発が出てると思うんですよね。合同葬とかだったらここまでね、うん、圧力生まなかったでしょうと思うんですけど。
あ、そうですよね。だから本当になんか、まあ、安倍さんがああいう形で亡くなって本当に、まあ、僕安倍さんの政治姿勢に対して批判的に見てた僕でさえかなりこう動揺して心がぐらついてたところで、まあ、うんうん、ああいった暴力に抗議の意味をこう表す一種のセレモニーみたいなのはひょっとしたら必要だったのかなと思うんですけど、うんうん、もうあれから時間もかなり経って気持ちが落ち着いた人もかなりこう増えてきて、でこんな中国葬こう民主的な手続き無視で、でいろんな反対の声を無視で押し切ってやられようとしてることにむしろこう動揺している人たちが増えていると。だから決しても心落ち着けるようなセレモニーには、まあ、まずなり得てないですよね。
だからね、うん、よくこうテロに、ね、テロで殺害された安倍さんを追悼するっていうのはやっぱり民主主義を守るんだみたいなね、
うん、
テロには屈しないっていう形で、でもそうやって民主主義を大事にするっていう人たちが民主主義的なプロセスを経ずにこういう形で割と強行して国葬をやるっていうのは、うん、なんかこう街を守るためにみたいな感じで戦うやっぱりウルトラマンみたいな、う
ん
う
ん、俺の動画で言ってたやつじゃないか民主主義を守るためにやる国葬で民主主義壊してるって、街を守るために戦って街壊すウルトラマンかっていう、とってもいいフレーズ。
そう、サムネ見たときは3分で書けるのかなと思ったら、あそこの方かと思ってちょっと感心して。は
い、ああ、どうもありがとうございます。いや、
好きなフレーズなんで、本人の前でパクらせていただきました。
まさか丸 C ついてる俺の前でパクるとは。そのいわゆるまあ分断が起きてるというところで言うと、こう、まあ、国葬反対してる人たちも、まあ、一つのは意見であり、まあ、民意であるわけじゃないですか、
うんうん、
むしろそっちが過半数になっているぐらいの大きい民意だと思うんですけれども、その民意に対して例えばまあ自民党の北海道の、道見康則さんなんかは、まあ国葬に反対する人たちに対して黙ってろっていう言葉を言ったりしてて、まあ、これなんか、うん、一つの意見をもう発するなと、黙っとけっていうのってむしろこう民主的じゃないというか、
そうですね、
だからこれもなんか民主主義を守るという建前でやろうとしてる国葬で反対意見が出たら黙ってろっていう形で封殺しようとするのって、それ民主主義的じゃないよねって、もう建前が崩壊しちゃうよねそれ言うと、うんうんうん、っていう気もするしますよね。だからなんか安倍さんが生前例えばこの選挙活動で演説の時にやじする人たちに対して、こんな人たちに負けるわけにはいかないんですって言って敵味方をはっきり分けてるようなことを言ってましたよね。
はいはいはい、
だからこう安倍さんが亡くなった後もまあそういった形でのこうはっきり敵と分けて、その敵の勢力はおとなしくしとけ、黙っとけっていうようなことが引き続きこう受け継がれているところがあるなっていうのは、なんかこれはやっぱまさしく負のレガシーやなと思ったりしますけどね。
でね、まあこの流れでいくと、うん、安倍さんがよく登場してた、まあ、保守というか右派言論雑誌の月刊花田ですよね、うん、
はいはいはい、
月刊花田の、まあ、最新号11月号が本日から発売ということで、
うん、
まあ、花田もツイッターの公式アカウントで宣伝してるんですよ。
はいはいはい。
で、やっぱり、まあ、そもそもなんですけど、花田って亡くなってから、うん、今3ヶ月連続で、うん、安倍さんのツイート大特集っていうのをやってるんですよね。
まあでも本当に安倍さんのことをこう応援している人たちが雑誌を買ってるっていうところがあっても、一大カリスマでしたからね本当に。
そうで、例えば亡くなった直後とかはちょっとやっぱりね、うん、いろんな感情が来て特集っていう形でやるのはまあ、うん、ね、立場的に分かるかなということで、ちなみに、うん、その亡くなった直後に出ました9月号は、特集タイトルが安倍総理を永遠にっていう形で、うん、まあ、いろんな人たちがこういう思い出とか書いてるわけですよね、
うん、
でその翌月の特集が安倍総理を忘れないみたいな、
うん、
そういう感じの、タイトルになります、まあ、安倍総理忘れないって2ヶ月目で来て、で3ヶ月目続くんかいと思ったら、最新号は溢れる安倍愛っていうね、
うん、
どんどんすごい方向に行って
溢れてますね、
溢れてますよね、うん、で、まあ、その花田の11月号の、まあ、ちょっとまだ入手して見ることができてないんですけど、沖縄なので
沖縄は届いてないんですよね、
届いてないんですね、うん、ただやっぱりこれもね、すごいですよ、見出しが、
ね、
例えば国葬反対派はバカか売国奴、すごいワードじゃないですか、
パワーワードですね
でさらにまたこれ別の記事なんですけど、国葬反対派は極左暴力集団って
うん、これ有本香里さんのやつですね。
そうそうそう、だからバカが売国とか極左暴力集団ってことで、うん、まあ、そういう反対する人たちが半分以上占めるこの国もう終わるだろうみたいな
確かにそうですねもはや産経新聞とかの調査でも反対が 60% とか、その他の調査では反対 70% みたいなものもあるのに、そうそうそう、じゃあその反対する人たちが売国とかバカか極左暴力集団やったら、もうそっちがマジョリティの国やばいやろみたいな、
どうやって自民党は政権取ったんだみたいなね、
いや本当そうですよね
でさらに安倍側に鉄槌みたいな、 すごい。すごい言葉だな、みたいな。あ、ちなみに、旧統一教会の関係の方も書いてますね。
書いてますね。
すごいな、っていうね。全部入りだな、みたいな。
やっぱ、花田って本当にこう、ある種、安倍さんのファンブックというか、こう、うんうん、まあ、一種本当にカルト的に安倍さんを信仰する、言説が本当ここに集中してるよなっていうのはすごく思いますよね。で、その特にやっぱ感じたのはこう統一教会に関する扱いをどうするかっていうのって多分こう安倍さんファンの間でもかなりこう当初はどの方向性でいったらええんやと、俺たちが信じてた安倍さんが、はいはい、あの反日的な教えをしている韓国のカルト集団とつながりあったんがこれどうするかということで、なんかいろんなこう、なんていうかね、統一教会とのつながりはなかったとか、なんか、安倍さんが統一教会のつながりがあったことなんて、安倍さんが亡くなった後、そんなの分かりようがないじゃないか。亡くなった個人を反論しようのないところで叩くな、みたいなのとか、あと、むしろ、安倍さんは統一教会のやり方を取り締まったんだっていう、そういうところで安倍さんと統一教会の関係を正当化しようとする言説から、またもう統一教会のことを報道するマスメディアが悪いんだっていう、論点ずらしの仕方をしたりとか、まさにもう魔女狩りだこれは現代のとか、信仰の自由を侵害してるとか、なんかそういう方向に行って、こういう言説がまた花田に乗っかったりしてて、安倍さんと統一教会の関係をどうするかっていうのはもう本当に安倍審判にとっては非常に大きな課題で、でもちゃんとした保守の精神を持っている人たちってやっぱここで気づきますよね。あ、俺たち安倍さん応援してたけどこれでよかったんだろうかっていう。だからなんか本当に花田を呼んでる人たちって保守とか読んでいいのかな、右って読んでいいのかなっていう迷いがやっぱまずありますけどね。
うん、だからまあこのね、亡くなってどんどん今回で3ヶ月目になりますけど、この溢れる安倍愛みたいな感じで、うん、やっぱりだんだん個人崇拝のような様相を出してきて、うん、で、まあ、これはあくまで僕個人のスタンスではあるんですけど、うん、私はやっぱり自分の中で物書きとしての、本当に末端の末端ですけど、うん、端くれではあるなというちょっと自覚があるので、これは割とどの政治家に対してもそうなんですけど、やっぱりその個人的に応援するようなスタンスにはなりたくないなって、まあ、これ別に玉木デニーでもそうだし、うん、C 和夫でもそうだし、どの政治家でもそうですね。あの、うん、選挙の時は消極的にこの人に入れるとかは、例えば私はあったとしても、うん、だから、まあ、別に安倍さんだから反対してる人も当然いるだろうし、でもそうじゃなくて、うん、こういうふうに亡くなった政治家をやっぱり過度にこう美化してですね、で、うん、いろんな問題点をなかったようにして、で、なあなあになって何も正されることなく、また次の、政治家が同じようなことをやるみたいなのは、すごく危険だなと思ってるので、
うん、
うんうん。だからちょっとやっぱりこの花田とかはきついのあるなと思ってますね。
ねえ、だからまあおそらくこう、安倍さんが国葬されることによって、まあ、こう安倍信仰をしてる人たちにとっては、それってまあ安倍さんが権威づけされて、なんならまあ、うん、天皇と同等の扱いを受けて、まあ神格化をすることでもあるじゃないですか。
うんうんうん、
これってまあ自分たちが安倍さんを信じていたことを、まあ、正当化するものすごくこう重要な儀式だったりするわけですよね。だからなんか、はい、自分の信仰を正当化するための国葬みたいな、安倍信仰を正当化するためにこう、国葬がやっぱりあった方が都合がいいのかなとも思ったりするんですけどね。
あ、そうそうそう、だからその安倍さんが亡くなった時に、うん、山上容疑者が、まあ、手製の銃で、まあ、2発撃ってっていうね、いろいろ、うん、まあ、報道がなされてる時に、あのスナイパー小屋事件っていうのがあったじゃないですか。
はいはいはいはい、はい、
実際は別に真犯人がいてみたいな、
うんうんうん、
でこれは CIA がどうこうとか、まあ、いろんなストーリーがありましたけど、
うん
うん、あれはやっぱりあの安倍さんがこういうふうにもうほぼ素人がネットで仕入れたような知識と材料を使って、うん、ああいう形で銃撃できるわけがない、あるいはこういう形の最後であっていいわけがないっていう願望が、あの陰謀論に結びついたんじゃないかなって思ってて、
うん、
だからこのなんか特集の、あ、どうぞどうぞ。
あとあれでしょうね、この山上容疑者が、統一教会の、広告塔になったということを、逆恨みして安倍さんを、 殺害したってなると、やっぱどうしても安倍さんと旧統一教会のところにスポットが行くけれども、うんうん、実はそうじゃなくて、亡国のスパイがやったとか、亡国の暗殺者がやったってなったら、それはいわゆるこう、日本を侵略しようとする海外勢力に対して、我々は対峙していかないといけないっていう、まあ、この、右派っていうと違うかもしれないんですけど、まあ、こう、高派な人たちの主張に沿うものになっていくと。だから、うんうん、あの安倍さんと旧統一教会の関係って安倍さんの安倍さん信仰してる人たちにとっては都合悪いけど、それが亡国による脅威ってなったら、もう積極的に対峙していけるようなものになるから、まあ、そっちの方があの都合がいいから、そっちの陰謀論に流れていくんだろうなとか、すごく思いますけどね。
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、だから基地反対派は金もらってるっていうところも、多分似たメンタリティで。本当に反対してるんじゃなくて、うん、こういう外国勢力が、まあ、工作をして、それで声を上げてるんだっていう方が、ある人たちにとっては都合がいいでしょうし、
うん、
逆に様々な陰謀論っていうのは、こういう、一見すると荒唐無稽なんですけど、何かを信じるあまりですね、やっぱりこうじゃないと辻褄が合わないとか、
うん、
なんかそういう形になっていくんじゃないかなというところがあるので、なんか今はまださっき私もごめんなさい、ちょっとコント調みたいな感じで、意見とかをこう代弁してね、それ違うだろうみたいな感じでやり取りしてたんですけど、なんか安倍愛溢れるの次、ちょっとどうなっていくのか怖かったりもしますね。
確かこの後本当どうなっていくかですよね。
国葬終わった時に、そうそうそう、これがもっともっとこうね、あの確かにああいうちょっとミュージシャンとかでもそうじゃないですか、まだまだ現役の時に引退したり、うん、現役の時に何かで亡くなったりするとちょっと神格化していくっていうか、う
ん、はいはいはい、はい、
ジョン・レノンとかもそうだし、尾崎豊とかもそうだし、なんかいろんなタラレバを想像しちゃうじゃないですか、あの人が生きてればとか、
うんうんうん、
だからなんかちょっとやっぱり安倍さんもまあ悪く言うとそういう形でいろんな人たちが自分の思いとかを勝手に乗っけて、なんかいろんな陰謀論とか、うん、そういうふわふわしたところに行かないかなってちょっとね。
ね、だから今朝ね、モアプリさんから、シェアしてもらったリンク覗いてみて、あのツイッターで、
はいはい、
安倍晋三元総理追悼 AI プロジェクトっていうツイッターアカウントがあって、まあ、そこでは、まあ、安倍さんを支持していた皆様へということで、まあ、東大生有志の団体で、まあ、安倍さんのこうメッセージとして AI を使って安倍さんの発したメッセージのように、何か言葉を届けているっていう AI が言葉を届けているっていうものがあったんですけれども、それに対して結構絶賛のコメントがたくさん寄せられてるんですよね、
うんうんうん、
涙しちゃったとか、ありがとうございます、こういうものを作ってくれてとかあるんですけど、これってなんか神格化の始まりのような僕はちょっと気がしてて、安倍さんは実際言ってないと、はいはいはい、で残された安倍さんのことを好きだった人たちが原稿を書いて、それをただ安倍さんの声で機械に読ませただけっていう、これをありがたがるっていうのがもはや安倍さんの言葉でもないと、安倍さんが考えてる言葉でもないと、それでも安倍さん的なフィルターを通したものならもうありがたやみたいな、こうやってもう本当に信仰の域にこう来てる気はしますね。
ちょっと火の鳥とかに出てきそうなエピソードですね。
なんかそんな感じもしますね。
確かに確かに、なんかもうすでにそのね、神格化みたいなものが始まってる感じ。なんかちょっとこれに関しては僕、東大っていうワードと AI っていうワードであるあの人が頭に出て
きた、うん、確かに確かに、
うん、だからちょっとそんな感じかなと思ったんですけど、確かにこれはちょっと気をつけないといけない動きかもしれないですね。
うん、ちょっとこれはやっぱりすごく気になりましたね、うん、でなんかやっぱどうしても今旧統一教会と自民党とか旧統一教会と安倍さんの関係っていうところにまあ注目がいくと思うんですけど、この反国葬反対派の人たちの中で、うん、やっぱこう有本香里さんが見出しに書いてて、まあ内容見てないからまだその点についてはどうも言えないんですけど、国葬反対派は極左暴力集団っていう言葉を使ってて、
はい、
この極左とか左翼っていうレッテルをつけて、でなんか具体的な中身よりも左翼っていうだけでこう攻撃の対象にするところとかって、この前の旧統一教会の、勅使河原さんの会見にも似たようなものをすごく感じてて、
うんうん、
この、左翼弁護士たちがそういう活動をしていたみたいな、なんか左翼というレッテルをつけることで自分たちが対峙すべき存在、これはもうパブリックエネミーで私たちはそこに対峙している正当な存在っていう、なんかこう印象付けをしているところとかもなんかこう旧統一教会と重なるところがあるよな、この界隈と思ってどうしてもちょっと見てしまいますね。
だからこれまで極左扱いされたらね、うん、なんか通過儀礼というか、うん、あ、これで言論人としてちょっと認められた感じがするぐらいのね、ものを感じてはいたんですけど。
はい、
うん、でもなかなかね、今のこういうご時世でいろんなものと要素が交わると、これはちょっとね、注意してみないといけないところではありますよね。
そうですね。あとはなんか、宮本亞門さんとかが国葬の招待状が来て、あ、俺も来るんやみたいな、いやまあ僕は出席しませんっていう形でこうその画像を添付して、国葬反対の抗議の意を示していることに対してもかなりこれも反国葬反対派からのこう攻撃みたいなものは結構激しかったですよね。
そうなんですよ。なんかマナー講師みたいな感じでね、うん、マナーとしてどうかと思うみたいな、でもそしたらあの幻冬舎の健丈さんも載せてたみたいなね、うん、その載せるところがやっぱ、ちょっと健丈さんのチャーミングなところっていうかね、批判してた保守の人たちがちょっともごもごするっていうね、うん、健丈さん乗っちゃってるんだ、みたいな。
味方だと思ってた、あれみたいな。
そうそうそうそう。あれはちょっと面白かったですけど。
でも、モアブルさんが言ったように、この、なんか最近問題になってるじゃないですか、なんかマナー講師のやり方みたいな、別に。
うんうん、
本来マナーなんてないところにマナーを作ってそれを正しいものとして教えてこう金稼ごうとしたりとか、なんかそういうマナー講師がどんどんどんどんこういろんなチェックポイントをつけていくから息苦しくなっていくみたいな、なんかまあそういうこともあるじゃないですか、
はい、
そこに、まあ、まあ国葬儀というさっき言ったように家族葬とか思想とかは別の国家的行事、うん、政治的イベントに反対の意を示したらマナー違反だっていう新たなルールを作って新たなマナーを作ってそれで攻撃しようとするというのは、攻撃って言い方あるか、まあ、批判しようとするっていうのはなんかちょっと筋が悪い気がするんですけどね、
うん、だからもう本当冒頭私がね、まあ、そういう風になりすましでやりましたけど、
うん、
要はね、こういうもともと個人でやるような葬式のスケールの話と、もうこういう国を挙げて税金を上げてやるかっていう話をやっぱり都合よくすり替える人たちが出てくる、まあ、これは歴史とした奇弁であり様々なところで使われるロジックなので、うんうん、やっぱり私たちはそういうものにね、なんか一見するとなんか筋が通ってるように見える時があるんですよ、
うん、
でもよくよく考えたら、いやこれちっちゃい話と大きい話なんかごちゃ混ぜにしてるよねとか、
うん、
すごいあるので、なんかそこは本当に奇弁のテクニックって一応いくつかあるんですよね。うん、あ、今、ひろゆきこれ使ってるなとか、うん、なんかそういう形でね、この奇弁っていうものに対して、やっぱりある程度、事前に予習しておくことがいいなと思いますね。
うん、なるほど、なるほど。まあ確かにこの道徳心とか倫理観みたいなものに訴えられると、一瞬、うん、あ、やっぱそっちが正しいのかなと思ってしまいがちですけど、
うん、
でも正しくこの国葬の立て付けを見たときに、ああもうこれはだから安倍さんのお葬式に個人的に家族がいるお葬式にイチャモンつけたりとか反対デモやったりとか、それを反対します参加しませんなんて言ってたらそれはちょっと確かに違うのかもしれないですけど、立て付けがそうじゃないですからっていう、まあ、そこってすごくこう、うん、倫理とかなんかマナーみたいなふんわりしたものにこう覆い隠されずに見ていきたいとこかなとは本当思いますけどね、うん。
であと、ごめんなさい、最後に、まあ、最後というか勝手にね、うん、まあ、時間ちょっとオーバーしてますけど、東京オリンピックの今、腐敗がね、いろいろ、浮き彫りになってるじゃないですか、
はいはい。
で、ちょっとやっぱバッハさんが来るっていうので、ちょっと笑っちゃったんですけど。
はいはい。
なんか、ちゃんとなんか、振りと落ちが効いてるなっていうのは思ったんですけど、
うん、
まあ、今回もね、やっぱり運営してる会社とかもそうだし、税金がどうやって使われてたかとか、うん、そこに利権がないかとか、要はね、うん、ちょっと前に国を二分するイベントがあって、もうその時もやっぱり同じようなロジックで、やってしまえば国民は納得しますからみたいな感じで強行した背景とかがあったじゃないですか。
うん、
でもそれが蓋を開けてみればこういうね、まあ、かなり腐敗してたってことで逮捕者が続々出るようなイベントになってて、まあ、今の時点で国葬がそういう形になってるかは分かんないですけど、
うん、
ただこの辺も含めて終わったから終わりとかではなくて、その後の処理とかも含めてしっかり見ていきたいなと思いますね、
うん、いやそうですね、まあ、エリザベス女王の国葬が11億ぐらいでしたっけ、で、
うんうん、
今の安倍さんの国葬がまあ16億円ちょいぐらいになるんじゃないかと言われてて、エリザベス女王のやつより 5億円ぐらい高いんやみたいな、
うん、
でこれって何に使われてんのとか、でいわゆるオリンピックの時みたいな電通が中抜き率 98.5% みたいなことになんかどっかでなってないとか、 このお金ってどうなってんのもやっぱり見ていかないといけないし、やり始めたけど止まらへんところに利権が絡んでるっていう意味では、やっぱり辺野古の基地も似たようなところがあって、
うんうん、
もうやり始めたから今更やめらんないよねと、利権がこう混ざっておかしな方向に行くっていうのは今のこう日本のこうあのやばい傾向な気もするので、今回の国葬もそれに当てはまるところがあるのかどうか、桃振さんがおっしゃったようにこう見ていく必要あるなと思いますね、
うんうん
うん、でも僕からまあ最後にまあ言いたいのはですね、まあ、国葬反対してる人たちがなんか左翼とか極左とかいう、まあ、このレッテル貼りをするわけじゃないですか、
うん、
でも逆にこれまであの歴代総理が亡くなっても、まあ、国葬なんてやってきてなかったわけですよね、
うん、
まあ、合同葬とか自民党葬とかで、まあ、弔意を示してきたわけですよね。で、これまで国葬をやってきたのは、まあ、なんだっけ、前、国葬になった方、中曽根さんでしたっけ。
中曽根さん。
中曽根さん以降は、もう皇族の方だけやと。その慣例を無視して、もういきなり安倍さんを皇族と同じ扱いの国葬にしようとしてるって、もう保守とはもう真逆じゃないですか。超革新じゃないですか、これって。むしろ国葬強行しようとする仕草こそ極左な感じが僕はするんですけどね。まあ、なんか改めてこの、やり方を応援してる 人たちをなんか右派とかいうことに対するなんか違和感、また全然別のカテゴリーになんか生息してる、人たちなんやろうなってことをちょっと考えたりしましたね。
うんうん
うん、はい、
前回の国葬は吉田茂かな。
あ、吉田茂、すいません。
で、中曽根が合同葬かな。
はい、失礼しました。
うん、はい、いやいや、まあ、珍しいってことですね、要は、
うん。ということでございますんで、ちょっとまあ、明日国葬が行われるのではないかというところで。
見ます、中継。
でも、まあまあ、なんか流しながら他のことするでしょうね。ずっとがっぷり四つで見ることはないでしょうけどね。
なんか、僕、こういうの、オリンピックも1秒も見なかったんですけど。
はい、
好きなバスケとかもあの抗議の意味を込めて見なかったんですけど、
はいはい、
見た上で論じた方がいいのかなとかね、ちょっとまだ悩んでますけど、ま
あ、そこは、うん、はい、ちょっとまあでもちょいちょい流し見する可能性はありますね。
はい
はい、ということでまあ以上でございます。はい、ということで、セイロガさんのコネラジ、この番組は、本日 FA さんの提供でお送りしました。FA さん、いつもありがとうございます。
おめでとうございます、
はい。おめでとうございます。明日ですね、応援したいぞという方は動画の概要欄からセイロガサポーターズのページチェックをお願いします。あとメンバーシップ登録していただいたら限定動画各種で上げておりますよと。で、また、スタンダップコメディの舞台も続々やっていきます。これも、動画の概要欄からチェックしていただけたら嬉しいなと思います。はい、じゃあ以上でございます。お送りしたのはセイラゴイさんことコネラジ、マヤンと
モバイルプリンスでした。
ありがとうございました。コメント書いてくれた皆さんもありがとうございました。
ありがとうございました。